エンディングのコーナーでございます。こちらではアンドモアの雑談をしてですね、
はい、
今月も終わりにしたいと思いますけども、はい、薬師丸さん何かございますか。
そうですね、
うん、
ちょっと今日さっきなんですけど、姫路アースシネマズで、
アースシネマの姫路さん、
はい、行ったんですけど、はい、
うん、
今日あの、ね、3周年特別企画
上映を、もう3周年も経つの、
はい、
早いな。やって
て、今日がですね、チケムリ高田の馬場を、活動弁士&学士による活動写真上映っていう、
へ
ぇー、はい、で目黒祐樹さんが加えて弁士としてされてたんですよ。弁
士されてたんですか、
はい、
へぇー、すごいな。
これちょっと目黒祐樹さん好きなんでもういいかなと思っていたんですけど
はい、はい
はい、すごい。これ初めてその活動写真っていうのは、そのあれですね、あの無音映像だけで、
そう
その弁士が一人何役もして声とかナレーションをして、
うんうんうん、
で今回はその活動写真和洋合奏団っていう学士さんがおられてて、4人ですかね。でそのバイオリンとピアノと和太鼓とかをこう音楽を BGM もされててっていうのを見てきたんですけど、すごい面白かったですね。これ、
あ、ほんまですか、
はい、
これお客さんはどれぐらい。
お客さんは結構すごい広いシアターやったんですけど、うん、7割ぐらいは入ってました。
お
ー、はい、真ん中の方をバーってこう上の方まで行ってはったんで、
はあはあはあ、
でまあ、まあ、ほぼほぼおじさんおばさんでしたね。
まあそうですね。
年齢層すごい高かったですけど、
若い人はねあんまりいないかったかもしれませんけど、はい、んまりなかった
でもその1937年の映画で、
うん、
坂東妻三郎が主演で、
お
ーでまあ45分だけなんですけど、
うんうんうん、
すごい面白かったですね。
おー、なんか牧野正弘監督なん
ですね。そう、牧野正弘監督ですね。23日から28日までやってるんですけど、うん、
はいはい、
昨日は23日は三船座ラストサムライですね。
あ、やってたんや。
はい、やってて、で、今日がそのキスケムリ高田の馬場を弁士さんによる上映で、25日が砂の器と24の瞳、
はあはあ、
26日が浮雲とゴジラ、
うん、
54年のやつですね、
うん、
で27日が仁義の戦いと飢餓海峡で、
うん、
28日が羅生門と乱の 4K 修復版っていう、まあ、旧作をバーッと上映する 1週間みたいな感じで、
なるほどね、
はい、他も大体見たことあったんでチケムリだけ見に行こうと思ってきたんですけど、
おー、これはなかなか、
なかなかね、貴重な
見る機会が、
はい、
ベンジさんがいないと見れないんで。
そうですね、メイさんも目黒さんやし、
しかも、
ハードでも。
ですよね。
そうなんですよ。
どうなんですか、目黒さんの弁士。
いや、なんかその、初めて聞いたんで分からないんですけど、普通に。
比較対象がね。
ね、分からないんですけど、ね、もう役もちゃんとこう、声を使い分けて
貼
って、はい、ナレーションもされてて、すごい面白かったですね。
お
昔、目黒さんがおっしゃってたのは、
うん、
昔、たまたま見たその、活動写真が、
うんうん、
両親が出てて、
で、
その、はい、それに、いつかその、声を当てたいなと思ってて、でそれ弁士を始め、うん、弁士の勉強を始めて、
へ
ぇ、高校の機会があったのでっていうのをおっしゃってて、
ほう、
すごいね。
じゃああれですか、定期的に弁士としての活動もやられてる
んですかね。
されて
るかもしれないですね。
へ
ぇ、なんか今日は初めてその学士の方も一緒にみたいなのをおっしゃってて、80年前はこういう形でやられてたっていうのが、
うん、そうですよね、
ね、再演が見れてすごい面白かったですね、
うん、音はねやっぱり録音するっていうのがね、はい、実際には難しいっていうことだったんで、
実際その鳴ってるのをパッて見たらそこやってはるんですよ、もう演奏してはる
って。そう、そりゃそうですよね、
はい、
うん、その場で
面白かったですね。こっち見たらベニさんが喋ってはるし、
ほう、
まあ、映像は確かにすごい汚いって話けど、
いやいや、まあね、
ね、その 見づらくはあったんですけど、
当時のね、はい、映像ですから。
でも普通にあの映像カメラワークとか面白くて、なんかちょっと早回しとか、
あ、そうそう、ね、なんかちょっとね、
チャップリン的な感じの、
多いですよね、
はい、
うんうんうん、
そのチャンバラシーンがパパってやってるとか、
はい、
走ってるシーンが褒めたに早いとか、そういうなんかね、この、今も変わらんそのコメディな感じも。
はいはいはい。
すごい面白かったです、これ。なんかまたね、そういう機会があったら紹介して、ね、たくさんの人見てもらいたいなと思って。
そうですよね。
はい、
うん。
たまに、ヌーボーとかでも多分やってると思うんですよ。たまにですけど。
ああ、弁士さんを呼んで。ですか、
はい、
はいはいはい。
ちょっとまた調べて。
そうですね。またね、ご自身のコーナーで、
ね、そうですね、
お伝えできたらいいですよね。
はい、これはもう先月言おうと思って忘れてて。
ああ、なるほど、
はい。
アースシネマの3年か、早いな。
そ
んな経つんや、
ね。
あっという間ですね、
ほんまね。
年いくばっかりやな、ほんまね。嫌になりますよね、ほんまに。 三船ザラストサムライ神戸で見れないんで今のとこ ね、
そうなんですね、
うん、予定多分なかったと思うんですよ。
梅田も終わってしまって
終わったですよ、ね、
見逃しましたまたもう
また出た、
そうなんですよ、困った
ね、
びっくりしました、終わってるやんと思って、ちょうど一昨日ぐらいで終わったんですよ。
そうですよね、はい、ペキンパさんが最終日滑り込みで見に行けて行って入りましたもんね。
もう終わるんやと思って、
ね、
全然ちょっとチェックが甘すぎて、
そうそう、だから僕もね、あ、終わんねや思って、
そうです
ね、でじゃあ神戸とかでどっかやらへんのかな、うんと思って見たら、
まだ何も
ね、今んとこ予定ないんですよ。ああ残念やなと思って、どっかでやってくれたらなみたいな感じにはなるんですけど、まあ公式ページがねちょっと更新が滞ってる可能性もあるんで、どっかでは決まってるかもしれませんけど、僕が見る限りはなかったんで、いやでもね、まあ弁士もさることながら旧作がこうやってね、
そうですね、たくさん
一覧で見られるっていうのもすごいですよね。
二重視の瞳以外は多分見てますね。
おお、すごいな、はい、でもそれはすごいですよ、その若さで浮き雲も見てるってことでしょ。浮き雲
は午前10時でやってて、
あ、
去年ですかね、 それで見ましたね。
なるほどね、
はい、そのツアーも午前10時ですかね、多分。
あ、午前10時やって、
はい、
おー、サナの奥さんもね、もう大変な映画ですよね、これ
ね、
うん、僕らね、あれいつやったっけな、中学の時かな、はい、高校の時かな、映画を学年全体で見に行くっていうのがあったんですよ。あの学校の行事で、はい、それで砂の歌見ましたよ。
それ映画館に見に行くんですか。
そうそうそう、
あ、そうなんです、
映画館にわざわざ見に行くんですよ。貸し切りですよね、言うたらね、
はいはい、
でその学年全員が座ってみたいに見るみたいな、
砂の器を見るんですか。
砂の器見ました
よ。重いです、
ね、重い重い、高校やったかな
あ、高校生ってまだあれです
か、ね、うん、めっちゃ重かったですよ。でも覚えてんのは中学の時に、はい、あの漂流っていうね、
はい、
映画
が1981
年公開やったんですけど、多分公開してそんなに年数経ってない状態で見たと思うんですけど、これもねなかなかの作品でして、はい、あの中学で見に行ったんですけど、
あ、これもその学校で行ったんですか。
そうそうそうそう、まあ物語の本筋は漁船かな、漁船が難破して、でそこでまあ漂着した先のその無人島で、
はい、
まあ、暮らしててって言って、で生き延びるっていうような話なんですけど、はいはい、船が難破する前に、はい、漁師さんの日常生活みたいなのがあるんですよ、はい、そこで割と際どい女性を、はい、そのいてこますにはどうするかみたいな脳のセリフとかも結構あって、はい、中学生には割とね刺激のきついセリフやったんですよ、はいはい、だからめっちゃ覚えてますよそれは。でそれをまだまあ、はい、みんな真似してね、よう言うてたんで、ね、まあもう思春期にこれ見せるみたいな、今考えたら ね、思うぐらいなんですけど、記憶に残ってるぐらいやから、うん、まあそういうのもありなんかなっていうね、まあどっちにしてもおおらかな時代でしたよ。
そうですね、
うん、そういう作品をわざわざね誰の趣味で選んだか知らんけど、
そうです、ね、
選んで見に行ったっていうのはおもろいなと思いますけどね。
学校でその映画を見るっていうのはあったと思うんですけど、
うん、
その映画館に行くのはなかったですね、
あ、
私の頃。
あの、
なんかその、
行動で見たりとか。
行動でスクリーンパッと貼って、それは多分あったと思うんですけど。
図書館で見たりとか。
はい、
へ
ぇ、何見たかとか全然覚えてない
です。あ、覚えてない。
はい、
あ、だそういう意味では、やっぱり劇場まで行ってるから。
そうですよね。わざわざこう、橋を運んで
覚えてる。そうそうそうそう、覚えてる。
それめっちゃ羨ましいですね。
だからそれぐらいやっぱり娯楽は少なかったんですよね。
あ、そうなんですね。
うん。ということになるんやと思うんですよ。全体で行って、うん、もちろんそら修学旅行とか、はい、ね、そういうのやったら、はい、まあ、泊まりがけで行きゃあれですけど、まあ毎回毎回そういうこともないじゃないですか。
そうですね、
はい、で社会科見学的なことで言うたら、はい、どっかの工場にその制作過程を見に行くとか、はい、あるいはもう映画館に映画を見に行くとかっていうようなことしかないんで、はい、だからまあまあ限られては、そうそうそう、限られてはいいだと思いますよ。なかなかでしたこの漂流も、あの要は生き残るためにカモメを捕まえるんですよ、
食べる、
そう、食べるために、
はいはい、
だからカモメを捕まえることができひんかったら、うん、もう生きていかれへんので、
あ、そうか、食料がない
です、ね、そうそうそうそう、うん、ピークのポイントしか覚えてないんですけど、ね、
あ、
全体の話はあんま覚えてないんですけど、うん、当然のことながら見返してもないんですけど、うん、はい、ただもうあの強烈なシーンだけ覚えてて、
そう、年もあって、ね、
そうそうそうそうそうそう、
その頃に見たから、
そう、感受性のね、強い時に出るんで、しかもね、これ今見たら151分もあって、はい、ようそんな長い時間、そう、
ね、
辛抱してたなと思って。
砂の器もだってこれは143分、
ね。そうなんですよ。でも砂の器以上でしょ。
そうですね、もっと。
これで言うと。ね、今やったら、ちょっと、分数見たら、あ、ちょっと長いなこの作品。
そうですよね。
大丈夫かなみたいな感じになるじゃないですか。
軽い気持ちで見れないですね、これ。
ね。 だけど、もうそんなことも知らずに見に行ってたんで、
面白いです。誰がチョイスしてたんか気になりますね、それ。
そうそう、絶対ね、なんかあの学年主任とかが独断で決めてたんやと思うんですよ、
ね、ちょっと小難しい感情が良かったですかね。なんか
なんやろなぁ、こうまあまあ生きるという意味においては、でもまあ勉強にはなるかなと思うんですけど、天命5年とかってい う,
あの
時代も、
ね、
時代もんなんで、そうそうそう、
そうか、
その頃のやつなんで、もっとどぎついわけですよ。
そうですね、今とは
表現がね、
はい、
そうそうそう。
天命5年っていつですか。
江戸時代かな。
江戸時代、
うん、
そんなみんな寝ないんですか。もう爆睡じゃないですか。
いやー、やっぱりね、割と衝撃的やったから、
うん、
見る見てましたね。
あ、そうなんですね、
うん、あんまりね、でも僕は柄のいい学校じゃなかったんで、あれやったんですけど、でもまあみんな映画はそんなに大騒ぎしてた記憶はないな、多少は騒いでた気もするんですけど、そんなに、うん、っていう感じはありますね。砂の器から恐竜の話になりましたけども、お聞きの皆さんもね、はい、学校でそういうの行かれた記憶があるかもしれませんの で、
ねう
ん、またそんなこんなん行ったよと か、
ね、なんか
こんな思い出がありますよみたいなのもあれば、
ね、あればそうですね、
シネマクティフ .com のコンタクトア
スに、ね、ぜひぜひ、
はい、
いただけたらなと。ランドで上映するかもしれないです
ね。あ、そうそうそう、
ね、ちょっとしてから
あの時の作品ここでやりますよみたいな ね、
そういうのはね、もし言えたら、
ね、いけますから ね、
ありますね、うん、わ、面白いですね、そういう思い出の作品が映画館でもう一度みたいな
ね、見れたら ね、
いいですね、
いいですよ ね、だって今は僕漂流どっかでやるよってなったら、はい、若干気になりますもんね。見に行くかどうかは別として、は
い
は
い、あ、やるんや、
あ、やるんやってやっぱなりますからね。砂の歌とかまあまあね、割とかかるじゃないですか。だからそんなに珍しいとは思わないですけど、漂流かかるってなったら、え、マジでってやっぱりありますからね。
わ、漂流ちょっと、ちょっと行きます。なんか、逐一。
ですよ。あの、僕の中での北大路欣也さんは、もうまさに漂流。
これなんですね。
漂流なんですよ。あの、ソードバンクのお父さん源じゃなくて、もちろんね。
はい。スシローでもなくて。
スシローでもなくて、っていうことなんで。
漂流
なんですよ。若い時のね、ギラギラした感じで。
目力すごい。
そう、目力すごいんですよ。
キュンな出
すもんね。この人は絶対生き残るわっていう目してはるんで、そういう説得力もありましたね。
私は資金源強奪が好きです。
おー、なるほどね。もうまあまあ、それこそね、もうこの辺のスターさんはいっぱいね、作品出られてるんで、あれなんですけど、まあこれもね、ちょっと強烈なんで、まあもうどっかでね、上映があれば、機会があればっていう。
4周年でやるかもしれないですね。
恐竜ね。
恐竜。
そうなったらもう行かざるを得ないなっていう感じになりますけどね。
そう、これ牛をプレミアムシアターやったんで、なんかその、音が一番いいとこ。
いいとこですね。
で、そうそう、その、始まる前にその、後ろの方が出てこられて、
その
、
そうなんや。
後ろのあの、ボックスは、その、後ろの 4K なんとかで、みたいなのをおっしゃってて、
へぇ、
すごい、この、音とかにも、すごく、
こだわってると。
世界レベルの劇場です、みたいなことを
お
っしゃってて、
お
ぉ、こうと思いながら。
まあ、自称ですけどね。
まあまあ、そうですね。そう、そういうこと、そうやってはるんやと思って。
なるほど、なるほど。
はい、と、すごいね、良かったです、ここ。
まあ、でも、あれですよね、その、自称とはいえ、大勢の前 で、
そう、ね、はい、
そう、自信持ってこうプレゼンできるっていうのは、はい、それはそれでやっぱ素晴らしいことやと思うんでね、はい、
そうですね、や、
うん、
ってました。忍者バットマンのなんか舞台挨拶もあったみたいです。
あ、
今日ちょうど。
そうなんや、
はい、
へえ。結構ね、アースシネマズさん舞台挨拶多いじゃないですか。
舞台ですね、はい、うん、ちょいちょいやってますね。
だから面白いですよね。
あの辺あそこぐらいしかないですもんね。
あ、全部 ね、 ね、あの全部なくなった上 で、
そうなんですよ。
あのシネコンができたんで。、は
い、めっちゃショックでした。
そうそうそう。まあ、姫路の話は、僕がもう一個やってる通信のポッドキャストの方でよくしてるんですけど、ね、はい、まあ、いろいろあるんですけども、はい、とはいえ、やっぱり、今こうやってね、3周年でこう、目黒祐樹さんを呼ぶとか、いう、こう、積極的にね、文化にやっぱり、こう、貢献されてるなっていう印象なんで、まあ、これからもどんどん頑張っていただきたいですね。
はい、
うん。まあ、姫路に行くことね、まあ、僕はあの、ポッドキャストの収録でよく姫路行きますけど、
はい、
なかなかアースシネマズさんの空いてる時間に行くことがないので、
そうですね、はい、
また行きたいなと思ってますよね。
ペプさんは何かお話、
はい、
はい、
そうですね、まあ僕はこれが流れる頃にはもう終わってるかもしれませんけども、はい、まあグッドバッドウェアドイン東京をやりますので、はい、まあそちらの話は多分来月お土産話としてできるのと、
ね、はい、
あと本編はね、はい、もちろんあの収録を同時にやりますんで、あ、はい、そうですね、まあこれ久々に半年以上ぶりに、うん、グッドバッドヤードをまた配信できるかなという感じで、はい、まあね、あの本編の方の配信もちょっとまだ滞っている部分があるので、そうですね、 あれなんですけど、はい、まあ僕のコーナーはちょっと本編から独立したという経緯がありますんで、うんうん、まあこれからもその、まあお呼びいただけるんであれば、はい、もちろんその先でやりたいなというところもありますし、うんはい、こちらから聞き手をね、はい、募集した時に応募してくださった方で、はい、まだ実現できてない方が多分お二方ほどいらっしゃるんですよ、うんうんはい、で今はねずっと配信が滞っていることもあって休んでるんですけど、はいはいまあ、その辺もちょっと落ち着いてきたらそのあたりのお二方のね会も取って
そうです、ねはい、
プラスまたそういうイベントがね、はい、あれば出て行ってやりたいなというふうに思ってますね、
はい、
あとね僕が、はい今気になってることといえば、はい、今6月の24でしょ、
はい、
薬師丸さんの卒業がどうなってんのかっていうところは非常に気になってるんです
よ、はい、
どうですか、
そうですね頑張りますと
あれしあの上半期いつまででした
前期はよく分かってないんですけど、もちろん夏、8月ぐらいかなと思ってます。はい、でも7、8月でギュッとやって、
うんうんうん、
9月頃から働こうっていう。う
ん、なんていうか、前期の、はい、そのリミットみたいな日は把握してるんですか？
してないです。
してないの？なかなかの感じですね。
夏ぐらいかなと思ってます。
ああ、もうすぐ夏ですよ。
そうそう、は
い、もうすぐ夏
ですよ。そうなんですよ。知らん前にも半年終わってるやんと思って。
そうそうそう。
びっくりしました。
あっという間ですよ。
もう6月も終わるんですね。
そうですよ。
上半期が終わってしまいます。
ね、終わりますから。
ね、
せめて日にちだけはちょっと把握しておきましょうよ。
はい。
デッドラインをね、いつなんかっていうのを決めて。
そんなこと言わせたらもう上半期ベスト早く出さないとなと思って。
まあまあまあ、それはね、はい、まああと1週間でも上半期も終わりますから。まあ、
30日にパンク侍があるので。
ああ、なるほど。
もう一応私はもう6月30日まで。
もちろんもちろん。
だから、うん、パンク侍絶対見に行かなと思ってるんですよ。
なるほどね。
はい、
それを見てから、
それを見て
上半期のベスト1を決めたいと。
でもなんかベスト10までいつも考えてて。
あ、もちろんもちろん、
はい。
うん。まあね、我々のポッドキャスト的には、
ね、
ベスト1があれなんで、はい、注意してほしいのは、はい、個人のアカウントからでも流出がないようにっていうことですね。
はい、
そこはちょっと気をつけておいていただいてっていうことです。はい、ベスト1が配信になったら、はい、まあその時点で、まあだいぶ遅れますけども、発表していただいて構いませんので、はい、ということで、一応ね、ね、シネマグティブの手拭いがかかってますから、
そうですね、
はい、
はい、
い答えは分かってない方がいいの で、
ね、
はい、ヒントは出しますけども、はい、ということですね、う
ん、ヒントも難しいですよね。
そうなんですよ、ね、ヒントの出し方も難しいん で、
ね、ですよね、
これね、まあ、前回非常に物議を醸したあのヒントのね、
はい、
やつがあったんですよ、
はい、
まあ、あのまこちに至っては6文字の作品ですって言ってて、
はいはい、
でサブタイトルは含みませんって言ってたんですよ、はい、わざわざ、
はいはい、
ほんならその作品はサブタイトルのない作品やったんですよ、は
い、あ、ないんです
か。ないんですよ。おかしいでしょ。
ほんまや、含みませんってこと
あるんかなと思うじゃないですか、うんうんうん、だからサブタイトルの含む6文字の作品を予想したのに、サブタイトルはもともとない作品やったんです。
あ、それはちょっと
引っ掛けでしょ。
引っ掛け、引っ掛けというか
何それって感じでしょ、うん、だからそういうヒントはね、うん、なしにしましょうというのは、
うね、
まあ多分もう言わんでも、まあ、ご自身も分かってると思いますけども、はい、変なヒントはなしにしますんで。
そうですね、ヒント難しいですね。
そう、
考えないと。
あんまりね、当てやすくあっても、
そうですよね、
面白くないので、うん、当てにくいけど、聞いたら、あ、なるほどヒントになってたわと。いうね、
そういう伏線画みたいなこと、
ね、難解になりすぎない、ね、ラロッカ式になりすぎない、
はいはい、あれも難解です
ね。難解でしょ。
もう本当に
もう何遍聞いても分かれん
な、答え見てもちょっと分かんない
です。答え見ても分かれん、そうそうそうそうそうなんですよ。
お、そうなんやみたいな感じ
で、ね、だから、まあ、あの自分の中で完結するんではなく、うん、誰が聞いても、
ね、
あ、
はい、
なるほどと、
はい、
こう膝を打つような、うん、ものにしたいなと。いう感じですかね。
考えないとダメですね。
そうなんですよ、
はい。
まあまずね、まずはでもベスト1を決めてからっていうことになりますけど、
ね、
まあギリギリまで考えるとしても、はい、ある程度これかなみたいなのは今の時点ではありますか？
今、そうですね、ありますね。
あります。
はい。
割とこれが、まあ、よっぽどのことがないとこれ動かへんのちゃうかみたいなのはあります。
そうですね、まあ、はい、今年一番いろいろな意味で良かったのはこれかなと、
ね。ああ、なるほどね。
はい、
あ、僕もあの
ありますか？
あるので、
はい、
はい、それはまあ一応ね、あと1週間あるん で、
ね、
まあ1週間のうちに何本見れるか分かりませんけども、
ね、
まあそれを超えるもんが出るかどうかは正直分かりませんが、うん、まあそれも含めた上で確定したら、
そうですね、
はい、
はい、
ビシッとヒントを出したいと思いますんで、
うん、はい、ビシッとしたヒント
ビシッとしたヒントをね、あの変なヒントじゃなくて、
はいはい、
いや出したいと思いますんで、まあそんなとこですかね。
そうですね、はい、
はい、
シネマアクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマはあなたが選ぶ2018年上半期ベストワン映画はです、うん、メールはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いします。
はい、上半期ベストワン映画は、はい、もちろん劇場公開のあった新作、
そうですね、
ということにさせていただきたいと思います、はいはい、お住まいの地域によって、はい、実際はね大都市では去年あったけども今年公開になりましたよっていうのはもちろん OK、
それは OK なんです、ね、
それは OK です、あ、はい、あの新作に限りということになりますので、はいはい、お近くの劇場でかかった上半期の作品で、はい、上半期に見た中で、うん、新作で一番良かった作品、うん、これを募集したいと思っております、
はい、楽しみですね、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
はい、ということで、今月もシネマグティのポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました。お相手は私二代目カリスマ司会者ペップと
役者モールでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。